お祈りします。愛する天の父なる神様、今日もあなたが私たち一人一人をこのところに招き、またインターネットの礼拝へと招き、御言葉を語りくださることを感謝いたします。主よ、あなたが今日も私たち一人一人の心を開き、その心にあなたの言葉をお語りください。私たちの心にはあなたでしか埋められないその場所があります。あなたがどうか御言葉を通して語り、私たちがその御言葉を通し悔い改め立ち返り、あなたと共に歩んでいくことができますように導いてください。これからのひととき御手にお委ねし、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。最近はですね、モニカ先生が帰ってきてくださって、そしていよいよ今週からはアメリカからキンバリーさんも来てくださって、そして先週はまた素晴らしいコンサートが持たれました。秋のゴスペルコンサート、お二人の方がコンサートをしてくださいました。韓国人でしかも男性ということもあってですかね、去年のジソンさんの時と比べるとご婦人の方がすごく割合が多かったような気がします。まあ、ドラマとかですね、いろいろ音楽の影響もあるんじゃないかなと思いますけれども、まあ、本当に素敵なお二人でした。私が韓国人の方とお会いするとですね、そういう教会に来られる方とお会いするとですね、思い出す出来事があります。まあ、これは私がだいぶ前、もう10年20年以上前、も結婚する前のことだったと思いますけれども、教会に韓国の賛美チームの方が来てくださったんです。わ、嬉しいなって歓迎してですね、初めまして、よく来てくださいました。歓迎するとですね、その賛美チームの中におられた女性の方々がなんか私の顔を指してですね、なんかざわざわしてるんですね。あれどうしたんだろうと思ったら、通訳の方が、あなたは韓国人の有名人に似てますってお話しくださったんです。そうですか。はい、私もそう言われてですね、女性の方がざわざわしてるので、いや、これは何か、もしかしてそれドラマに出てるですね、このなんか2枚目俳優とか、なんか私似てるのかなと思って、ちょっと嬉しくなりながら、いや、それはどういう方なんですかって聞いてみたらですね、その通訳の方がおっしゃったんですね、いや、その人はお笑い芸人ですってお話しくださったんです。まあ、私はまあ期待しすぎたので、ちょっと拍子抜けしてしまったんです。まあ、別にお笑い芸人も素晴らしいんですけれども、お笑いの方も、まあ、私は勝手な期待をして困ってしまった。まあ、皆さんはですね、誰に似てるって言われますか。誰に似たいって思いますか。憧れの人は誰でしょうか。私たちはやはりイエス様に似たものとなりたいですね。私はもう意識せずですね、全然知らないところでそういう韓国のお笑いの方と似ていたそうですけれども、まあ、私たちがイエス様と似たものとなりたい、そのように願うのであれば、イエス様についてもっと知るべきですね。イエス様についてもっと知って交わっていくべきです。今日も御霊の働きによって御言葉を通し主イエス様を知ってまいりましょう。今日の箇所はマルコの福音書の15章、もう後半部分、最後の部分になりました。前回はですね、イエス様が十字架にかかられて、そして死なれた、その一部始終を見ていた百人隊長が、ああ、この方は本当に神の子であったというその告白に導かれた場面をご一緒に見てまいりました。今日はそれに続く箇所から、説教台にもありますけれども、勇気ということについて皆さんとご一緒に考えてまいりたいと思います。皆さんはどうでしょう。勇気がありますか。まあ、この中でですね、私は勇気がありますとか、私こそはっていう方いますか。まあ、なかなか手を挙げづらいですよね。こういう時に、はいって、私こそはって手を挙げる方がおられたら、その方は本当に勇気があるなって私思いますね。私もですね、じゃあそういうあなた勇気あるんですかって言われたら、いや、ちょっとって言ってしまうかもしれません。 まあ、先日もですね、私はああもうちょっと私に勇気があればって思った、まあ、笑い話のようなことがありましたけれども、私はいつもお話しますが、サッカーが大好きなんです。サッカーが大好きで、このいわきにはいわき FC というプロのサッカーチームがありますから、もう時々応援しに行ってですね、応援しに行くたびに負けるので、なんか私が見に行かない方がいいんじゃないかなという気もちょっとしているんです。深く考えないようにしているんですけれども、そんな大好きなですね、いわきの FC のサッカーチームとですね、なんと先月私高速道路のサービスエリアでですね、ばったり会ったんです。会ったというのは、そのいわき FC のバスがドーンとあってですね、彼らがきっと遠征に行く時だったんでしょうね。そのバスが駐車場にあって、あ、これは彼らと会えるかもしれないと思ってちょっと期待しながら、そしてサービスエリアのお店に入るその入り口でですね、有名な選手と私こうすれ違ったですね。私はもう一瞬の出来事だったので、あーって、まあ、指さしてないですねあーって思いながら、結局声をかけられずにですね、後からも、はあ、なんであの時声をかけなかったんだろうって、あの時ですね、声をかけて、いや、お疲れ様ですとか、応援してますとか、写真一緒に撮ってくださいとか、ああ、言えればよかったって、後から後悔したりもしたのでした。まあ、皆さんにとってはですね、あ、なんだそんなことかって思われるかもしれませんけれども、まあ、勇気っていろんな勇気がありますね。ある時には人を助ける勇気が必要な時もあります。皆さんの前でお話しする、発言する、そういう勇気もあります。また話す勇気もあれば、じっと黙っている、話さない、ずっとこらえる、そういう勇気もありますね。まあ、様々な場面で必要な勇気があります。では聖書の中で今日私たちが見る勇気、それはどのようなものか、今日アウトライン2つ挙げます。今日のポイント1つ目、それは勇気はどこから来るんですかということです。聖書に書かれてある勇気、それはどのようなものですか、それはどこから来るんですかということ、そして2つ目、私たちはその勇気をどのように使えばよいのですか、それを共に考えてまいりましょう。それでは今日の聖書の箇所、マルコの福音書15章の42節をご一緒にお読みしましょう。さて、すでに夕方になっていた。その日は備え日、すなわち安息日の前日であったので。イエス様が十字架上で亡くなられたのは午後3時頃の出来事でした。この時すでに夕方で、安息日の前日、そのように記されています。まあ、ユダヤ人の世界ではですね、一日の始まりは午前0時から一日の始まりじゃないんです。朝になったら、ああ一日始まるじゃないんです。ユダヤ人の世界では日没の時間から一日が始まります。それはなぜかというと、創世記の天地創造においてですね、夕があり朝があった第一日、創世記に記されていますけれども、まず夕があり、夕べがあるんです。ですから一日の始まりはそのような夕方から始まるということ。まあ、大体日没の時間というと、まあ6時頃でしょうか、その頃から次の日に切り替わる。ということで、安息日というのは神様が休まれた日なので、まあ私たち人も休まなければいけないということで、ユダヤの世界ではもう金曜の日没になったらもう仕事してはいけないとかですね、いろんなルールがあったわけです。まあ中には、安息日にはじゃあどれぐらい歩いていいんだろうって一生懸命考えて、じゃあ1キロ以内これならいいんじゃないかとかですね、いろんな考え教えがありました。まあ私が数年前イスラエルに行った時でもですね、現代でもまあ、さらに厳しく、まあ、今ではスマートフォンとかにもそういうルールがあるわけですけれども、いろんなもうルールができていてですね、まあ、私が行った時にはホテルの前はいつもは車通りが多いんです。ブンブンブンブン走っているんですけれども、金曜日の 夕方夜にかけてもうシーンとなるんですね。はあ、安息日が始まったと思うわけです。まあ、そのように安息日にこのようにですね、特にこだわり、まあ、決まりを持っていたユダヤ人だからこそ、まあ、そのユダヤ人の一人がですね、ある行動に出るわけです。まあ、次の節、43節、ご一緒にお読みしましょう。アリマタヤ出身のヨセフは、 き、イエスの体の下げ渡しを願い出た。ヨセフは有力な議員で、自らも神の国を待ち望んでいた。ここで有馬田屋出身で有力な、まあ、有力っていうのはまあ身分が高いということですね。そのヨセフという人が出てきます。まあ、彼についてヨハネの福音書ではですね、このように記されています。イエスの弟子であったが、ユダヤ人を恐れてそれを隠していた有馬田屋のヨセフ。まあ、そのようにヨハネの福音書では記されています。ですからヨセフ、ここに出てくるヨセフはですね、イエス様の弟子であった。しかしそれと同時に皆さん覚えておられると思います。イエス様は十字架にかかられる前、この者は有罪だって、十字架にかけろと定めたその議員の中の一人であったと言うんです。しかも彼は身分が高かった。有力な議員であった。発言権があったんです。だけど彼は恐れによって自分がイエスの弟子であるっていうこと。皆の前で言い表すことができませんでした。イエス様が裁判にかけられている時も彼は声を上げることができなかったんです。しかしそんな周りの人を恐れていたヨセフ、そのようなヨセフがですね、この時ついに立ち上がった。ここには記されています。彼が立ち上がった理由、それはですね、ユダヤ人に対するこのような教え律法があったからです。引用箇所の丸一、申命記の21章、22節と23節、申命記の21章、22節と23節、このところ2節続けてご一緒にお読みしましょう。ある人に死刑にあたる罪過があって処刑され、あなたが彼を木にかける場合、その死体を次の日まで木に残しておいてはならない。その日のうちに必ず埋葬しなければならない。木にかけられたものは神に呪われたものだからである。律法によってですね、もし人が木にかけて処刑されたならば、その日のうちに埋葬しなければならない。そういう教えがありました。まあ、十字架というのは、まあ、当時のローマの処刑方法でありましたけれども、まさに木にかけて処刑するという方法でした。ですから死体をですね、その夜の間ずっとそのままにしておくことはできない。しかもですね、もうあと数時間すると安息日がいよいよ始まってしまう。すると仕事ができなくなり、いろいろ運んだりとかですね、そういうことができなくなってしまう。歩くのも制限が出てくる。いろいろ制限がある。ああ、急がなければならない。ヨセフはついに立ち上がったわけです。そして43節に戻っていただくと、ここでヨセフは勇気を出して、勇気を出してピラトのもとに行ったとあります。この勇気というもの。それは人を力づけて動かすものです。そしてこの勇気というものは私たちがもともと持っているものではありません。今日の初めに皆さんには勇気がありますか?お聞きしました。私たちはですね、生まれつき勇気は持っていないんです。おぎゃーって母の胎から生まれた時にですね、ああ、この赤ん坊はなんて勇気があるんだ。すごいじゃないか。そうならないですね。ではこの時、ヨセフはどこからこの勇気が出てきたのでしょうか。繰り返しますけれども、この有馬田屋のヨセフも元から勇気があった人物ではありませんでした。先ほど見ました。もし勇気があったなら、彼はイエス様が十字架にかかられる前のあの裁判の時点でですね、ちょっと待ったと言っていたはずです。有力で発言権があった。彼なら言うことができたはずです。私はそのイエスの弟子だって、十字架につけるの待ちなさいって、彼は言えたはずなんです。しかし彼は自らがイエスの弟子であるということを言い表すことができませんでした。そんな勇気はその時のヨセフにはありませんでした。しかしそんな彼がですね、イエス様の十字架に立ち会った時、彼に勇気が与えられました。 そうです、勇気というもの、それはイエス様の十字架からヨセフはいただいたんです。そして彼は勇気を出してピラトのもとに行くことができました。彼のその行動ですね、当時のその状況から考えれば決して普通の出来事ではありません。勇気がなければ決してできない行動です。周りの議員たちから、おいお前どうしたって、なんであんな十字架で処刑された元のところに行くんだ、大丈夫かってなったはずです。私はピラトの元に行ってくるって言ったら、何を言ってるんだってなったはずです。だって彼にとってはプラスになること一つもないんです。あるのはマイナスになることばかりですね。43節のこの後半に記されています、ヨセフは有力な議員で、そして自らが神の国を待ち望んでいた、神の国を待ち望んでいたとあります。彼が考えていたこの神の国というこの理想とする姿はですね、イエス様が述べ伝えていた神の国とズレがありました。彼が考えていたもの、それはイエスこそが来たるべきメシアだ、このイスラエルをですね、このローマの支配から解き放ってですね、この世界を治めるのがそれがイエスだ、そういう軍事的なリーダーというものを彼はイメージしていた、望んでいた。しかしそのイエスが望みをかけていたお方が死んでしまった。しかもただ死んだだけではない、本来罪人がかかるはずの十字架にかけられて死んでしまった。彼が持っていたはずの望みはそこで完全に切れてしまった、まあ、その後で残ったイエス様の遺体をですね、どうしようと彼に何かプラスになることがあるわけではありません。大体言われるとしたら、周りからですね、ああお前はあの人の仲間だったのかって、あんなものにお前は望みを置いてたのかって、そう言われるだけですよ。しかしそれでもヨセフはイエス様の十字架から勇気をいただいて一歩踏み出すことができた、変えられたんです。どうでしょうか、私たちも今日のこのヨセフの姿を見てですね、そうだ、私たちもこのヨセフのように勇気を出そう、絞り出そう、一生懸命頑張ろう頑張ろうってしてですね、私たちの心の内からですね、こう勇気を出てこいと絞り出そうとしても、それは出てきません。私たちの内側から勇気は出てこないんです。私たちはヨセフがイエス様の十字架から勇気を得たように、イエス様から勇気をいただかなければなりません。まあ、よく考えてみるとですね、ヨセフがこの十字架にかかられるイエス様を見て勇気をいただいた、勇気を得たというのは、これ常識だったら考えられないことですね。私たちが考えてみたらどうでしょうか、私たちの中で現代においてですね、処刑されている人を見てですね、処刑されている人を見て、ああなんか元気が湧いてきた、ああ勇気が湧いてきた、絶対ありえないですよ。目を背けたい、そういうところからは見ていられないはずです。十字架というのはもう目も当てられない、そういう悲惨な光景です。誰がそこから勇気が出てくるんでしょうか。しかしヨセフはそのイエス様の十字架を通して勇気を得た。イエス様の十字架には力があるということです。他の誰の十字架でもない、イエス様の十字架には力がある。そしてイエス様は十字架にかかられる前、このように弟子たちにおっしゃっていました。引用箇所の丸に、ヨハネの福音書16章の33節、イエス様がどのようにおっしゃっていたか、ご一緒にお読みしましょう。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。イエス様はこれから先のことを指し示しておられました。世にあっては苦難があります。イエス様も苦難の道をこの後通られます。十字架にかかられます。しかしと言われる、しかし勇気を出しなさい、あなたには勇気を出してほしいんだって、今日イエス様は私たちにも呼びかけておられます。なんで私たちはイエス様の十字架を見て勇気を得ることができるんですか。それはここに記されています。十字架はただの敗北ではない。イエス様は十字架を通し世に勝利してくださった。敗北ではなく勝利がそこにあるから 私たちは勇気を得るのです。そしてポイントの二つ目に挙げました、私たちはその勇気を何のために用いるか、せっかくいただいたその勇気を何のために用いるのか、それはとても大切なことです。十字架のイエス様から私たちは今日勇気をいただきました。よっしゃ、この勇気を用いてですね、私が早速サッカー選手に今度こそサインをもらいに行こうって、それはなんかもったいないですね。まあ別にサインもらいに行ってもいいんですけれども、私たちがイエス様から勇気をいただいたならば、それは私たちはイエス様のために、神様のために、主のために、その栄光のために、私たちはその勇気を用いていくべきです。ヨセフもまさに勇気を出しました。かつては怯えていて恐れていて、人前でイエスの弟子だなんてとても言うことができなかった。しかしヨセフも勇気を出してイエス様のために働きをなしました。大切な働きをなしていきました。戻って44節と45節2節続けてご一緒にお読みしましょう。ピラトはイエスがもう死んだのかと驚いた。委員隊長に確認すると、ピラトはイエスの遺体をヨセフに下げ渡した。ピラトはですね、ヨセフの話を聞いて不思議に思ったんです。驚いたんですね。もう死んでしまったのかって。だって十字架っていうのはかかってから数日、そして一週間にかけてじわじわじわじわ苦しんでいく、そのような本当にむごい悲惨な処刑方法だったからです。数時間で命を落とす、そのことに驚いて百人隊長に尋ねました。百人隊長はこの前のメッセージを見ましたね。百人隊長はその一部始終見ていましたから、確かにこのイエスは亡くなったと、その証人となりました。そしてイエス様の遺体をヨセフへと渡されます。続く46節でヨハネがどのような行動をとったか、46節ご一緒にお読みしましょう。ヨセフは天布を買い、イエスを下ろして天布で包み、岩を掘って作った墓に納めた。そして墓の入り口には石を転がしておいた。ヨセフは勇気を出してピラトのもとに行って、そしてイエス様の埋葬を行いました。ヨセフは自らが持っていた、他の箇所にはですね、新しい墓とあります、まだ誰も入ったことがないその墓にイエス様を葬りました。それは安息日が来るまでの残り数時間での出来事、まあ、急ぎながらの作業になりますけれども、ヨセフが行ったこのイエス様の葬り、埋葬、この事実にですね、とても大きな意味があります。まあ、使徒信条という私たちキリスト者にとってとても大切な信仰告白があります。まあ、その中でもイエス・キリストは十字架につけられ、そして死にて葬られって使徒信条には記されています。私たちはそのことを信じて告白しています。イエス様が確かに死なれた、そのことがこの葬り、埋葬を通して表されているのです。これまでの歴史の中を見るとですね、イエス様のよみがえりに対してですね、いろんな疑問であったり疑いを言う人たちがいました。その中の一つはですね、イエス、いや、あの人は実は死んでなかったんじゃないかって。まあ、気絶とは言いませんけれども、もう本当は死んでない、もう仮死状態で。そして3日目に息を吹き返した、蘇生しただけじゃないのか、そういう疑いをかけられることがありました。まあ、これは絶対にありえない話、仮定ですけれども、もしイエス様が十字架にずっとかけられていたままであったならば、かけられたままで、そして目を閉じていてですね、3日目にパッと目を覚ました、あ、蘇ったとかっていうふうに聖書の記述が書いてあったならば、そういうふうに言うこともできるかもしれませんけれども、聖書には今日はっきりとヨセフがここでイエス様を埋葬したって、葬ったって、ここで記されています。イエス様は十字架に確かにかかられて、確かに死なれて、そのことの証拠として、今日このヨセフの手によって埋葬されました。 イエス様が確かに死なれたことの証拠です。イエス様が確かに死なれ、墓に葬られ、そして復活されたということ。それは私たちにとっての希望でもあります。私たちもいつかは死ぬ時が来ます。この地上の生涯を終える時が来ます。そして葬られる日がやってきます。しかしその先にですね、確かな光り輝いている復活があるということを、イエス様が先立って、前もって私たちに示してくださいました。私がイスラエルに行った際に、2000年前近くのですね、クリスチャンのお墓を見ることができました。私がなぜそれを見てクリスチャンのお墓だ、分かったかというとですね、まあ、棺といいますか、骨を納める箱があるんですけれども、そのオシュアリーと呼ばれるその箱にですね、十字架が刻まれていました。当時の人はなんでですね、それ骨を納めるそのような箱に、その当時であれば処刑道具ですよ。処刑道具であった十字架をなんでそこに記すんですか。その理由はただ一つです。イエス様の十字架、それは彼がただ死なれ葬られただけではない、その先に復活があった、希望があった、その信仰告白として彼らはそこに十字架を記しました。私たちも天を望む展望室のそのお壺には十字架が刻まれています。私たちはイエス様の後に続いてその復活への希望が確かに用意されています。今日の最後の47節ではイエス様の十字架の死、そして葬り、そしてこれから見ていきます、続く蘇り復活のですね、一部始終を見ていた者たちが今日もここで記されています。最後の47節ご一緒にお読みしましょう。マグダラのマリアとヨセの母マリアはイエスがどこに納められるかよく見ていた。ここに出てくる女性たちはイエス様が確かに葬られたということの証人となりました。証人となりました。前もお話ししましたけれども、女性というのはですね、当時発言権がなかったんです。裁判とかで発言権がなかった、立場が低く見られていた。そのような女性にもかかわらず、神様は用いてくださった。証人として用いてくださいました。私たちはこの女性のこの姿を通し、学ぶことがあります。覚えるべきことがあります。それは、イエス様から目を離さないでいるということです。今日この一番最後に書かれている、よく見ていたという言葉があります。女性たちはじーっとイエス様がその後どうなっていくか、イエス様から目を離さないでいました。このよく見ていたという言葉はですね、もうじーっと見て観察するって、そういう意味の言葉です。まるでですね、子供が朝顔の種を植えて、いつ出るんだろう、いつ出るんだろうってワクワクドキドキしながらじーっと毎日毎日見続けるように、女性たちはそこから目を離さなかったということ。女性たちは熱心にイエス様を見つめていました。女性たちはですね、決して熱心にヨセフを見ていたわけではありませんでした。私たちはどうでしょうか。ついついよそ見しがちな私たちです。ああ、あの人なんて勇気があるんだろう。勇ましいんだろう。ああ、あの人素晴らしい人だって。私たちはついそういう人に目が行ってしまうことがあるかもしれません。しかし女性たちは勇気を持ったそういうヨセフに目をやることはありませんでした。また私たちは時にですね、他の人を見て、ああ、なんであの人はこうなんだろう、こうなんだろうって、つぶやいてしまうことがある。裁いてしまうことがある。また、ふとすると自分を見てしまうものです。ああ、なんて自分は弱いんだろう、情けないんだろうって、自分を見てしまうものです。しかしこの女性たちのようにイエス様から目を離さないでいるのであれば、よく見ているのであれば、そこから新たな力が与えられます。私たちは今日ここまで見てきたこのヨセフのように、 必ず私たちには勇気を出すべき時が必ずやってきます。その時を逃さないように、その時を見極めることができるようにお祈りしてまいりましょう。それは自分のためにではありません。勇気を出して自分を守るんじゃないんです。自分がどれだけすごいか勇気を持って表すのではありません。自分の危機的状況を脱するために勇気を出すのではなく、すべては主のために、すべては主のためにその勇気を用いてまいりましょう。自分で頑張るのではない、イエス様から勇気をいただいて、あのヨセフがかつて怯えていたけれども勇気を出して人々の前で私こそ彼の弟子だと言い表したように、私たちも人々の前で私こそイエス様を知っている、信じていると告白してまいりましょう。黙祷の時を持ってまいります。目を閉じて黙祷の時を持ちつつピアノを弾いていただきます。御言葉を振り返りつつ黙祷の時を持ってまいりましょう。勇気を出して、勇気を出してヨセフはピラトのもとへと立ち上がっていきました。今日の御言葉を見たときに私たちはいかがでしょうか。私たちはいかに臆病で弱いものでしょうか。人を恐れてしまう私たちです。私たちがこれまでのことを振り返ったときに、それはヨセフだけではない、私たちが人を恐れ、イエス様を信じてます、私はクリスチャンですと、そう言えなかった、教会に行っているって言えなかった、そのような自分がいるのではないでしょうか。誰にでも心に刺さる、胸に思い当たる、そのようなことがあるのではないでしょうか。イエス様を知っていると声を上げることができなかった、声を上げることができなかっただけではない、あのペテロのようにイエス様を拒むこともあった、それが私たちです。しかしそのような弱い私たちにも、今日十字架のイエス様のその輝かしい勝利から勇気が与えられます。イエス様はおっしゃいました、勇気を出しなさいと、あなたは今週勇気を出しなさいと、イエス様は私たち一人一人に語りかけてくださっています。私たちが勇気を出すべき場所はどこでしょうか。学校で、友達の前で、職場で、家庭で、私たちが今こそ勇気を出して立ち上がるべき時はどこでしょうか、いつでしょうか。私たちがどうかその時を見極めることができるように、信仰の創始者であり完成者である主イエス・キリストから私たちが目を離すことがないように、じっとイエス様を見上げて歩んでいくことができるように歩んでまいりましょう。また私たちが共に歩む兄弟姉妹のことも覚えて、この時心を合わせてご一緒にお祈りしてまいりましょう。今病のうちにある方々、通院リハビリをしておられる方々のために 心合わせてお祈りをしましょう。また再びこの教会に来てくださったモニカ先生の2ヶ月の働きのために、今週から来られるキンバリーさんの働きの祝福、宣教師の祝福を覚えて、またエリムの泉での持たれるちょっと寄ってん、一つ一つのこの教会の働きが用いられるように、主を知る者がこの地域にあって起こされるように、ピアノを大きく弾いていただきます。これからのひととき、声に出せる方声に出して、ご一緒に主に示されたこと、また祈るべきこと、ご一緒にお祈りしてまいりましょう。お祈りしましょう。愛する天の父なる神様、今日もあなたの御言葉を感謝いたします。主はあなたが勇気を出しなさいと私たちに一人一人に勇気を与えてくださっていることを覚え感謝いたします。私たちは弱いものです。倒れてしまうものです。あなたなしでは生きていくことができません。私たちがどうかその時その場所であなたから与えられた勇気を出して、あなたこそ主ですと告白することができますように、導いてください。神様、愛する兄弟姉妹を覚えてください。リハビリ入院しておられる綾子姉妹のため、下田恵子姉妹、昼間姉妹、宇佐美姉妹、市川兄弟、橋口姉妹、留子姉妹、安西兄弟、鈴山姉妹、河合姉妹、高井姉妹、坂井姉妹、漆原姉妹、宮城姉妹、本田姉妹、峰崎姉妹、北姉妹、森姉妹、宮代姉妹、白戸姉妹、梅田姉妹、遠田姉妹、岡部姉妹、渡部姉妹、新しく生まれた十日ちゃんの上にあなたの祝福がありますように。モニカ先生の働きも祝福してください。キンバリーさんを旅路を守り祝福してください。ギャラリーでの働きも祝福してください。もう一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたの素晴らしいご愛を感謝いたします。私たちが今日御言葉で見ましたごとく、主はあなたが必要だと見られたその時その場所で私たちに勇気を与えてください。私はイエス様、あなたを知っていると信じますと告白するその勇気を与えてください。私たちは主からいただいたその勇気を自分のためではなく、ただただあなたのために、主の栄光のために用いてまいりたいと願います。主よ、どうか私たち一人一人を用いてください。今週一週間、私たちをそれぞれのところに送り出し、私たちが悩み弱り落ち込むとき、勇気を出しなさいとあなたがそっと背中を押してくださいますようよろしくお願いいたします。また主よ、今共に祈りました愛する兄弟姉妹お一人一人を覚え、あなたの癒し憐れみが豊かにありますようによろしくお願いいたします。またこれから持たれますギャラリーでの展示会、またこの前のコンサートを通してこの教会に足を運ばれたお一人一人、この地域の方々、まだ主よ、あなたと出会っていない一人一人がどうかあなたと出会う機会となりますように、豊かに用いてください。主よ、感謝いたします。すべてあなたに栄光をお返しいたします。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。